屋部屋には何がいる？誰も知ることのない正体。皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体。眠りに落ちるあなたをご招待。きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれ、すっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそう、ルチアさん。
皆さんこんばんは、ペガです。
リオです。
ワッツです。
ペガの屋根裏部屋、3人でお送りします。よろしくお願いします。久しぶりじゃないですかこれ。まあ、3人も久しぶり、そう、3人もむちゃくちゃ久しぶりですけど、まあ、ワッツさんはね、最近もお馴染みというか、こう、ね、完全にロス地蔵が今年になってアップしてますけど、りょうさん、りょうさんの声ですよ。起きてるりょうさん。いや、まあ、何回か前にね、りょうさん確かに、一応りょうですって言ってましたけど、ほぼ喋ることなく、フェードアウト、感じになってたんですけど。
申し訳ないです。
いやいや、それはでも、遅い時間で、まあ、忙しかったっていうのはあるんですけど、まあ、今日のね、りょうさんちょっとエンジンかかってるよ、ということです。最後まで、持つんじゃないかっていう。
ああ、もう大丈夫です。
大丈夫でしょう。で、まあ、言うたらね、まあ、ワッツさんとはもうこうね、今年になってから出ていただけるってことで、あれだったんですけど、まあ、皆さんが気にしてるのは、リスナーのね、方が、りょうさんはどうしてたんだって。
何も気にしてないし。
いやいや、気にしてますよ。いや、じゃあひょっとしてね、もうペガと喧嘩したんじゃないかとか、こう、重病説とかね、ある中で、いや、僕もね、実際こう、忙しくて単純にね、タイミングが合わなかっただけの話なんですけど、まあ、あと、怖すぎっていうね、映画の話をずっとしてたんで、まあ、ワツさんと話し合って途中から、まあ、りょうさんが入って、もうりょうさんがわからないっていうこともあったというとこもあったんで、あれだったんですけど、まあ、気になるとこじゃないですか、りょうさん一体何してたんだって。
何してたの？
まあ、普通に過ごしてました。
マジですか？
あ、でも、まあ、うん、あと、まあ、その、
はい。
まあまあ、前言えなかった、ちょっとお礼を。
お、俺、僕にですか？
俺あ、でも、ペガにもあるんですけど。
うん、マジですか？
あ、俺にはな、
それは後に置いといて。
はいはいはい。
まあ、ゲームマーケットで、
あ、大阪、ゲームマーケット大阪、はい。
大阪、まあ、参加というか、まあね。
あ、りょうさん、
行かせていただきまして。
はい。
まあ、その時にいろいろお世話になった方々。まあ、ちょっと、残念が前の時は、僕、ちょっと、どうしても、持たなくて途中で落ちてしまったんです
けど。確かに、ね。確かに。
はい。まあ、その時お世話になった、まあ、鍋さんもそうですけれども、はい、あとはまあ、最後飲み会とかいろいろ仕切ってくださった川崎さんとか、ね、一緒にやってくれてある吉田さん。
はい。
ね、あとは、長谷川さん。
長谷川さん、はい。
ね、奥さんのおさむさん。
はい。
あとは佐藤さんと、こうじさん。
はい。
で、あと、まあ、一緒にいろいろ、二次会でもずっと話してくれたアバンさんとか。うん、まあ、ちょっと、お礼を言ってなかったなと。
ああ、いや、
実はその前の放送の時に言おうと思ってたんですけども。うん、
はい。
まあ、どうしても、ちょっと、まあ、落ちてしまいまして。
タイミングがね。
そうですね。うん、まあ、だから、ですから、まあ、いろいろ、ね、自分なんか何もしてないんですけども、いろいろ、まあ、話しかけて、くれはって、もうすごい嬉しかったんで。
ああ。
まあ、次回はちょっとね、大阪じゃなくて、神戸。
うん、ああ、そうですね。
神戸。
神戸。
なんで、まあ、長谷川さんなんか特に来れるか来れないかわからない状態っていう。
まあ、関東ですね。
ねえ、でしたし、まあ、川崎さんも最終的に打ち上げ的なものをやるかどうかも、もうわからない状態だったんですけども。
はいはい。
まあ、ああいう場にちょっと参加させていただいて、ちょっとありがとうございますっていうことだっ
け。おー、ああ、ね、まあ、楽しかったありがとう
ございます。あ、ね、まあ、はい、あとね、もう次の日仕事やのに、うん、おそうまで付き合ってもらったペガにも、
あ、
ちょっとあっとっていうと。
全くですよ、本当にもう。
本当申し訳ない。ね、ただただ僕酔っ払ってただけなんで。
いや、ずっと。
多分ペガもうぶち切れてたんじゃない
ですか。いや、結構ね、帰り遅い時間になったわけじゃないですか。
あ、そうです
ね。で、車で出たら、ずっと横で亮がね、いや、俺は明日休みだからってこう言ってるわけですよ。マジかよって言いながらね、僕走ってたら、ずっとなんかこう、半分も眠ってる状態で、ああ、今日めっちゃ面白かった。楽しかった。もうみんなめっちゃいい人や。ってずっとひたすらこう、それをループのようにこう言い続けて、最終的には、スピースピーってこう、睡眠に至るっていう。という感じですよね。
もうね、僕ね、ほんと周りの人たちに申し訳ないですけども、すごい楽しんで
た。いや、わかりますよ。わかりますよ。あの、鍋さんとの肩組んでる写真がね、残ってますから。
もう楽しい時間過ごさせていただいてね、ごめんなさいっていうぐらい。
ごめんなさいって、いいじゃないですか、ね、
あ、いえいえ、ありがとうございました。と、うん、いうことだけ、ちょっと、ね、もう、どれぐらい時間経ったのか。一ヶ月以上。
そうです、もう3月ですよね。3月だったんで、リモートとかは、
はい。ありがとうございました。
いや、まあ、
それだけちょっと言いたかったというか、うん、まあ、伝えたかったです。はい。すごい楽しかったです。
あ、最高だった、最高だったよって、最高やんっていうことですね。
はい。最高やん。
いや、じゃあ、まあ、最高やんはね、それはまあ、確かにまあ、言いたかったっていうのがわかるんですけど、まあまあ、はい、その、要はだから、僕なんか直接ね、寮と会ったのはそれっきりで、まあ今までこう話す機会がほぼなかったわけじゃないですか。その寝落ちのことを考えるとね。一体だから亮は何をしてたんだって。今何をハマってるんだって。まあ、例えば映画を見たとかゲームをしたとかあるじゃないですか、こう。なんか、久しぶりだったらやっぱこう山のようにこう溜まってるかなとこう、これ聞いてくれ的な。
まあ別はないんですけれども、うん、まあ一つは、うん、まあちょっと、なんですけども、まあ、ダイエットをしようと。
ついにっていうかね、あ、まあ、
ついに。
あの、リスナーさんは知らないと思うんですけど、りょうさんはね、こう、あつさんこれ珍しいタイプじゃないですか、なんか体重の変動的にはこう、今までの人生。
すごいよね。
ね。あの、なんかこう、
そう
ハリウッドの、
びっくりするぐらい上下するよね。
そう、ロバート・デ・ニーロかなっていう、
そうそうそう、
いうぐらい。
デ・ニーロアプローチをライブでやってる感じです。
別に映画に出るわけでもなくみたいなね。
そうそうそう。
いや、本当にね、こう、大人になったら、そんなにね、学校行ってた頃ほど毎日会わないでしょ。だからこう、もう何ヶ月か単位で会ったりするじゃないですか。ただまあ、太ったなとか、太ったでとかいう話とかするんですけど、それこそ、まあ、何年も前になりますけど、ちょっとダイエットするわって言ったらね、もう激細ぐらいになったりとかするんですよ、極端に。ほんならまた、しばらくしたらまたこう、戻ってるとか、こう、体重変動がすごい激しいんですけど、ただまあなんかいかんせんね、りょうさんもやっぱし、まあ僕たちも同じ、あの、もちろん同じ同級生なんですけど、まあ、年齢がこう重ねてくると、
あ、年ですかね。
ロバートアプローチ、デリーアプローチもうしにくくなってくるんですよね、これね。落とす方が、落とす方が、増やすのはできてもね。
余裕やな、増やすのはな。
そうなんですよ。だから、まあ、最近りょうさん僕、追ってないんであれなんですけど、体重的にはこう、はい、まあ、もし言っても言えたらこう何キロ的なとかあるんですか。
あ、僕はまあやっぱり88ぐらい。
88。
はい。
まあ、でも身長が僕は小さいんですけど、まあまあそれなりに量差あるんで。
いやでもね、僕の身長まあ173なんですけど。
うん。
まあやっぱり。
ふくよか
ね。太ってるね。
うん。まあ本当にね、量さんはね一見わかんないですよね。
はい。
で、まあまあ、ワッツさんとも、
前回。そうやな、気痩せするもんな。
そうなんですよ。前回言ってましたけどね、基本、あの、まあまあ、多分いろんな理由があるんですけど、まあ最近はこう、まあ、ゲームマーケット行った時もそうです。ジャージスタイルっていう、こう、お馴染みの、りょうさんのスタイルがあるんですけど、
これ。まあ、ごまかしてる
んですよ。で、しかもあれですよ、なんかこう、まあ、大柄な方って、こう、全体的にこう、ふくよかな方多いんですけど、なんか、りょうさんの場合、こう、なんていうんですかね、本当に、ビール的な、こう、なんか、下腹的なとこがポコって膨らんでるだけで、パッと見た感じ、なんかあんま、太ってるって感じしないですからね。なんか、こう、わからないじゃわからないですよね、なんか。まあ、でも、やりますか、ダイエット。で、これで、わざわざ、こう、屋根裏部屋で、こういう話をするっていうからにはですよね。やっぱ、こう、ちょっと、宣言してもらう感じで、こう、で、やる、いや、まあ、ゲーム的にね、こう、もう配信の陣をちょっとね、あの、辰吉ジョージ郎のようみたいな感じで、こう、
とか、まあ、
ビッグマウス的なことを言って、もう、やりきるっていう、ダイエット方式？
まあ、夏までに、
夏を。
まあ、5キロぐらいかな。
あれ
あれ
あれあのね、これね、ちょっとね、まあ、茶番じみてるかもしれないですけど、実は、実はオフトークでね、ちょっとね、その、こんな話しようかな、みたいな、やってたわけですよね、3人で。
いや、こんな話し
いや、その時、いや、あ、そうですね。ちょっと言い間違えましたね。そう、ダイエットの話をする予定なかった時に、こう、ワツとね、僕にね、5キロって言ってたかな、なんかさっき。なんかワツは違うような気しますよね、これね。
いや、かける何倍か言ってたんちゃうかったっけ。
言ってましたよね。僕たちがびっくりするような数字をちょっと掲げて。
それ大丈夫なそれ宣言してっていうぐらいの数字を。
でしたよね。
でした、ね。
それ言っときましょうよ、リオさん。それ言っときましょう。
まあ、僕、ああ、そうですね。はい。夏までに、この体から25キロのアーマーを捨て去ります。
マジですか？アーマー。それ結構ガシャンガシャンって、こうなんかすごい、すごい。
ガサン。ドサッ。
ドサって感じですよね。
すごい。
25キロダイエット宣言。
ちょっと今までちょっと重装すぎたんで。
まあ確かに。
ちょっと軽装になろうか。
あ、軽装派ね。キャラクターだよね。
夏に向けて。
夏までって微妙じゃないですか。こう、もうちょっと具体的なさ、なんかこう、軟活ってこう言って、一応このなんかこう、追っかけようじゃないですか。やるグラビア的にはこう。
なるほど。でもう8月終わるまで
に。あ、8月いっぱいまでに。
なんとか。
いや、結構ハードル高いと思うんやけど。
いや、結構ってか、むちゃくちゃ、僕からしたらむちゃくちゃすごいですよ。
まあ、それまでにはなんとか、まあ、やってみようかな。
まあね、でも、だからそれが、まあ普通からしたら、めちゃくちゃやないかって思わる方もいる、ますけど、かつ先ほど言いましたけど、本当に、やりきったりとか してることが、過去にあるんでね、うん、
あるね。
まあ、やる可能性はありますけど、ただそれがね、やっぱりこう、年齢で落ちにくくなってるっていうのがあるんで、
うん、
ちょっとあれなんですけど、ワツさんもなんか乗っかけてみます？これ、企画。
5キロぐらい痩せてみようか。
マジっすか？ 5 キロでも僕大変やと思うんですけどね、結構な。
ねえ。
5キロ振
っ、まあ、でも、計画的に考えると5キロって。
いや、死にますよ、僕が5キロになった
ら。大変。ペアが5キロやったら、やばいことだって言うと思う。
確かにな。
確かに、だから、ちょっとガリ
ガリ。ゲーム失調かみたいな。
そっち系になりますよね。そういや、そう、5キロは僕無理ですよ。だから、まあ、だからその辺でね、まあ、その、ワッツさんでもあれじゃないですか。ワッツさんはどうですか？公言はしないでおきますか？その、今のキロ数は。
あ、俺今のキロ数分かれへんだよな。でも多分、83ぐらいあると。
ってことは、5を引くと、78ぐらい行くってことですか？
うん、まあ、それだったら多分いけると思う。
あ、いけそうですか？
いけそう。
ほんなら、まあ、あれじゃないの。8月の場合に。2人で。
というか、
体重測定企画はね。
今から乗ります。
そう。俺、嘘つき放題ちゃうの。
いや、まあ確かに。いや、そこはあれですよ。ボードゲームと一緒で、僕らボードゲーマー遊ぶんだから、
ね、
基本的に、こう、性善説というか、こう、正直に言って成り立つっていうところなんでね。確かに距離感があるんで、これスカイプで、目の前で体重計乗ってない状態だったら、まあ、60何キロ行きましたよってワツが言ったところで、信じるしかないですけど。
俺も60キロ切りましたとか言えそうやから。
ただ会った時にどう書いておかしいでしょって、そういうのはあるかもしれない。それはね、いいじゃないですか、それね、企画。
いやー、でも、量のマイナス25から聞くと、俺のマイナス5なんかすぐ、なんか、いけそうな感じで、
ね。5倍ですからね、5倍。
そう。5分の1やからね、これ。
いや、だから、なんか、ワッツさんのは、こう、まあ言ったら、まあちょっと、ダイエットを気にし、ちょっと多少やっぱり体重気にせなあかんなっていうので、落とそうかなっていう感じですけど、25キロはちょっとね、なんか、ロッキーのテーマとかかかってきそうなぐらいの、なんか、ストイックさを感じますね、アスリート的な。
そう。
なんか卵、生卵、なんかこう、あ、黄身だけみたいなんで。
すごい冷凍室でお肉戦うんだから。
そう。
ペチペチって。
ペチペチで、サンドバッグだけで。
そう。
まあ。いや、まあ、一応、それは、まあ、幻想として。
幻想っておかしいです、幻想って。目標じゃなくて幻想
って思われれば、まあ、いいかな。
まあね、だから、こう。
っていうか、まあ、うん、そうですね。
まあ25キロ。まあね、もしだからそうやって、せっかくなんでね、こう、リスナーの方で聞いてる方で、ちょっと、ダイエットしようかなって思ってる人がいたら、 もう自分の中で設定していただいて、8月末でもうみんなこう、エルスベイダーに乗るって。
大測定大会
が。僕は達成しましたみたいなね。いや、もしあれだったらや、こうメールで送っていただいてもいいんですよね。名前と、今の体重何キロです。そうなんでもいいですけど。
お前何やっとんの、俺達成したでっていうの。
で、つわものでね、25、俺は行ったでみたいな、ね、本当に。
お前何やっとんねんみたいな。
あ、逆にね。
言ったら。
なんかこう、
多分。
りょうさん5キロアップとかやったらちょっとなんか言われそうですよ。さすがに、さすがに。
あ、まさかのプラス。
プラス。
それはないと思う。まあ、いや、ちょっと、まあ、頑張ります。これは。
これちょっとね。
はい。
公言したことですし。
ちょっと頑張るとか言いながら、今、飲める。
大丈夫ですかこれ。大丈夫かなこれ。
ないぞ。
まあ、ちょっと、これはもうほんま久しぶりに飲んでるんで。
うん。いやー、でもいいじゃないですか、ね。
まあ今日ちょっと収録するということで、久しぶりに飲んでるんで。
あ、ちょっとね、あのテンション上げていく、上げていくためにもね。
かなりちょっと酔っ払ってるんで。
あ、
申し訳ないです。
まあ、酔っ払ってって人で、まあ要は久しぶりだねとね。あんだけもう毎日飲んでたのにっていう感じなんですね。
ああ、そう。それ、ね、もう今、ほんま久しぶりだ。
いいじゃないですか。まあ、体のためにもね、ちょっとはい、ダイエットすることはいいんで。ある程度は。
申し訳ないです。
で、あれですか、りょうさん。ほんなら、こう、まあ、ダイエットしていくのはいいんですけど、その、
はい。
まあ、例えばこう、今までこう、あれ村べない、出ない間、まあまあ、映画的なんとか、なんかこう。
映画としては、
番組内でちょっと言うのを忘れてしまったんですけど、まあ、いつものことなんですけど、結末までは言わないんですけど、内容に触れる形になるので、もう少しも聞きたくないなって方は、映画の内容ですね、ちょっとスライドしていただきたいなと思うんですけども、その辺ご了承いただきたいと思います。では、続き、どうぞ。
セッションですかね。
セッションって全く知らないですけど、インシデントオブ的なやつは知ってるんですけど。
いや、インシデントオブセッションじゃないです。
違うんですね。
インディセントオブセッション。
インディオ、インディオ的な、違うんですね。
僕大好きですけども、違います。
あ、違うんです。
なんか俺は全然見てきないけど、確か、なんか、ブラスバンドか、なんか、の、
ドラム、
あ、そういうセッション。
ジャズ。
あ、音楽のセッションね。
あ、そうです。
なるほど、なるほど。
そう、
楽器を弾く、なんか、学生か、若い人と、
うん、
それを指導する鬼教官みたいな、鬼先生みたいな、
ああ。
の人間関係の話しちゃうかだっけ。
ヒューマンドラマ。
そう、まあ、そうだね。
面白そうじゃないですか。
うん。
あれ、でも、あれなんか、
ね、僕はね、
うん、
まあ、
あれ
面白いと言われたら面白いんだけど、
うんうん。
残念ながら、最後、まあ、だから、いわば最後になんかねっていう。
あ、ほう。
感じになってしまったんで、僕、この映画について多分、なんともこう人に言えないっていうのかな。あ、だから、まあ、いわば、まあ、映画としてあるんで、
うん、
まあ、最後盛り上がってほしいっていうのがやっぱりあるわけやけど、
うん、
僕、あんまりなかったんよね、最後に。えっていう感じで終わってしまったんで。
え、もう終わりみたいなんですか？
うん、いや、まあ、なんとなくその、あったんだけども、うん、それでも、えっていう終わりだったんで、あっと、これ見てない人に言いたくなかったんだけど。
あ、何やねん。だだろう、
うん。だからまあ、ワッツ的にも、まあ、ちょっぴり見たいなっていうのがあったと思うから。
ああ、うん、面白そうだなと、ワッツは。
面白そうな気は俺はしてるんやけど。
あれ、まあ、言いたくなかったっていうの。いや、だから、でもね、そのセッションっていうのは、まあ、やっぱ、若い人、若い監督が撮り張った映画で、なんかもう本当ね、途中とかもすごい僕の中では盛り上がってたんだけども。
いいじゃないですか。
最後にね、だから僕が望むものではなかったっていう。
こう終わってほしい、こんな感じになってほしいっていうのとは、違ったってことです
ね。うん。だから映画的には、だからすごい評価されてるんで。
あ、
そう。ちょっと見てほしい。
僕とかワッツが見ると、おー、面白かったわ、これってなる可能性もあるという。
うん、なんで、まあ、ですか、僕の意見なんか聞かずに。セッション。
なんかそこまで。
ちょっと見てほしいかな、とか思ってます。僕は、 だ僕が望むものではただなかっただけであって、
うん、
映画的には絶対すごい面白かった。それは、もう、うん、そう思いますんで、まあまあ、それを見てましたということで。
セッション
そういう
なんか、なんかその本当に話だけ聞くと、
はい。
なんかすごい面白そうやなって。
あれですかね。まあ、はじめ、まあ、導入的な部分ですごい面白いっていう感じなんだよ。だから、うん、まあ、いわば、まあ、あれは音楽学校なのかな、
うん、
学校の中で、まあ、あるすごい厳しい先生が持ってるクラスに、入る、
うんうん、
まあ、ドラマーの一人、
うんうん。
入る入らないが初めのシーンなんだけど、
うん
うん、
まあ、その時からしてこのクラスを乗ってる人っていうのが、
うん、
まあ、どんな人かっていうのを分かってしまうんだけど、
うんうん、ま
あ、入ってからももう厳しい。ね、わざわざ主人、うんうん、ちょっと内容のに触れてしまうんであれですけども、うん、まあ、いろいろ主人公が苦悩しながら頑張っていくっていう、まあ、やつなんですね。まあ、ドラマーとして。まあ、あと、その、なんていうのかな、なんていうの、ドラムをほんまに役者の人が弾いてるっていう。いや、ほんまに弾いてるのかどうかわからないんだけども、ほんまに弾いてるという。その感じが伝わってくる映像。
うん、うん。いいじゃないですか。
そうそうそう。だからそれが、すごい、なんていうの、臨場感っていう、
うん、
溢れるその映像になってるっていうのは、
うん、
まあだから、僕はすごい良かったな、っていう感じで。まあ、ですから、まあセッション見た人は、そういう部分だけじゃないところも絶対好きになると思うんで、
うん、
まあ、まあ、僕的にただに望むエンディングではなかったというだけなんで、
うん、
ちょっとまあ見てほしい
なっていう。
ちょっとなんか私立法人に、私立法人が集まった。申し訳ない。
言いたいんやけど、なんか言わんようにどう説明しようっていう苦悩が見えた。
そうそう。最高やんっていうのが僕たちのパターンですか、普通ね。それではないですよね、なんかこう。でも、
そうそうそう、
でも僕的に見てはいかが的なね、なんか。いいんじゃないでしょうかみたいな。
やっぱり、まあすごい評価高いらしいんで。
うん。
ちょっとね、これに関しては、ワッツとか僕も見てからの方がなんか話しやすそうですね。確かに。
そうやね。
そういうことですね。そんな感じで過ごしてました。はい。
僕もね、ちょっと映画見たんですけど。
ほう。
ライフって映画知ってます？
ライフ？
ライフっていうね、これは、2014年では、去年の映画かな、日本では。
ああ、ポスターだけ見たような気がする。
うん。
なんか、主人公がいろんな人生を歩む的な。
ああ、そういう感じですね。なんか予告編とか、そんな感じは。
感じのポスターやったと思うんやけど。
これね、めっさめさ面白かったですよ。これなんかぜひ見てほしいなって。まあ、なんかあんまり細かいストーリーはちょっと言っても仕方がないタイプの映画なのかなって気はするんですけど、なんか主人公が、このライフっていうのが、要はなんかこう雑誌なんですよね。なんか
フォト雑誌、はいはいはい、
フォトグラフ雑誌、それで伝統的な雑誌なんですけど、
はいはい、
それ
ありますね。
それが、あの、なんていうんですかね、新しく会社自体が吸収っていう合併させて、で、もうこれからそんな時代じゃなくてオンラインになっていくんだよって感じで、雑誌自体も終わっていくって感じになっていくんですよ。で、そこの主人公はそこの会社で働いてて、で、何やってるか言ったら、こう、写真の、まあ、フォトグラフ雑誌なんで、写真の、なんていうんですかね、が一番大事なんですけど、それの、なんか、ネガ、現像とかを、なんかその、暗い部屋でやってるんですよね、そこで。もう会社自体にも専属で。で、すっごい伝説的なカメラマンがいるんですよ。
うん、
これまでボードゲームで言ったエトランゼじゃないですけど、ね、なんか世を忍ぶ仮の天才っていう。エトランゼってあのゲームはなんかそれを探しに行くって感じなんですけど、要は、世界中を旅して撮ってるカメラマンがいいんですよ。多分フリーだと思うんですけど、多分、うん、契約が専属化してるかわからないんですけど、多分凄腕なんですよ、伝説の。で、そのカメラマンと会ったことはないけど、その主人公のとこにネガを送ってきて、なんかこう、その時にはまあ、財布をね、一緒に送ってきてくれて、いつも、君の仕事に感謝してるみたいな感じでね。伝説のカメラマンから送られてきて、
うん、
で、この25話目のネガは最高やから、もうぜひ次の、まあ、最後になりますよね、最後に。 最後の巻の表紙にしてくれって言われて、
お
う、それはもう、その人だけじゃなくて、そこの会社の上司の方にも行ってて、もうそれしようみたいな感じになるんですけど、
うん、
ただそのネガの中に25万目がないんですよ。
ほう。
で、25万目だけないぞっていうので、まあ探しに行く、探すんですけど、結局はだからその要はカメラマンを追っかけに行くんですよね。どこに、世界のどこに今いるか分かんないの。
うん。
ただその、25万以外にそのいろんなこうネガがこう繋がってるんですよ、フィルムのね。
うん。
だ写ってる写真があるんですけど、その写真をヒントに、彼は今どこにいるのかと。まあ、それこそなんか戦場みたいなところに行ったり、雪山のすごいところに行ったりとかね。
うん。
いろんなことやってるカメラマンみたいなんで。で、ずーっと、今までの人生、僕たちと一緒ぐらいの、まあ、42歳なんですよね、主人公は。真面目一つでそこでずっとコツコツとやってたけど、外にも出てなくて、で、多分おそらく彼女もいなくて、そういう出会い系とかのやつを やったりしてるんですよね、そのインターネットで。その中で、その、たまたま、プロフィール見てたら自分の同じライフの会社に最近入ってきた女性がいるんですけど、で、その人、綺麗な人で、その人のことも、片思いするんですけど、なかなか言えないようなタイプで。っていうような主人公なんですけど、ただね、この映画ね、映像的にすっごい良くて、音楽とかも、この映画って。なんかほんで、妄想豊かなんですよ、この主人公が。むちゃくちゃ。で、例えばなんかね、その女の人が、プロフィール書いてるじゃないですか、そういうのに登録してる出会い系の。なんかすごい冒険心がある人が好き。で、とか。で、自分はペットでなんか、足を怪我してて、なんか三本足しかないらしいんですよ、ペットがね。で、そういうペットと住んでますみたいなのを書いてたとして、で、そういうの思い描いてたら、なんかこう、自分がある日出勤しに行くときにそういうこと考えるんですよね。だ急にね、その駅から、駅はそれなんか高いとこなんですけど、そっからダッシュしだして、突然飛んで、隣のビルの窓に突っ込んで、で、いきなり1階から出て、そのビル自体が爆発して、女の人が駆け寄ってくるんですよ。私の家なのみたいな感じでね。だ大丈夫だって。犬はこの手の中にあるって。って主人公が手に持ってて、ほんで、ちょうど今この助ける瞬間に、この子に会う義足を考えたんだって、犬の。まあ素敵みたいなのがあるんですけど、そう、なんかそういうなんか妄想を描くんですよね。こうだったらいいなみたいな。それがもうちょっとめちゃくちゃ飛び放ってるんですけど、でもそれを、めっちゃリアルな映像で CG でやるんですよ。
おー、なるほど、なるほど。見て楽しい系。
そうそう。だから、例えば、なんかこう、主人公には妹がいるんですけど、ちょっと、天真爛漫な妹なんですよ。年齢はまあ、それなりに近くて、結構大人なんですけど、うん、で、兄さん、こんなん、子供の時好きだったでしょって、この人形あげるよって言ったら、なんか、金消しじゃないですけど、なんか、マッチョのね、プロレスラーみたいな人形あるんですよ、結構。ただそれ手とかむっちゃ伸び伸びってね、これ伸ばして遊んだよねって久しぶりにやってみるとか言って、なんかこう、妹が言ってきて、やろっかってとか言って、ほんだらな、ピューって引っ張ったりしてる感じを言いながら、たまたまその、実家におったからそれもらって、で、そのまま会社に行ったらね、エレベーターに嫌な上司会うんですよ。で、君あれ頑張ってるかみたいなこと言ってて、はい、頑張ってますとか言ったら、いや、そんな会話はやっぱりする気起これへん。なぜなら君の手に持ってるそのなんかマッチョなやつが気になるんだ、みたいな感じでね。言われて、で、いや、まあ、それしたらこれ直します。いや、直さないで、もうそんなんもう捨てろ、みたいな感じで言われて、会社にそんな人形持ってくんの、おもちゃを、とか言って、
お
ダメです、返しませんって言って、引っ張り合いなんですよ。その、返せ返さないってなり出したら急にね、バットマン対とかスーパーマンみたいな感じでね、こう、揉み合いになって、エレベーターの壁にガスンって、お互いガスンって言って、ガコンってやったら、エレベーターの後ろ背中がバコンって壁穴開くんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
ほんとチューって下を落ちるんですよ、ビルの下まで。高いとこから。ほんとゴミ清掃車があるんですよ。そこの中二人ボーン突っ込んで落ちるんですよね。高いビルから。でもそこから立ち上がって、戦いが始まるんですよね。その人形をめくっての。
なるほど。
なんていうの、投げ飛ばしたり逃げたりとかこうするんですけど、スピードがあり余って、こう、止まろうとしてもなんか足がこうアスファルトに食い込んでガーッって行くみたいなね。まあ言うたらもうアベンジャーズみたいな戦いになるんですよね。
なるほど。
だからそれも妄想なんですよ。で、パッて言ったら普通戻ったりするんですけど、だからそういう妄想映像とかも、むちゃくちゃ作り込みがすごいんですよね。なんかこう。バカなことをしすごい。で、だそういうのもあったりするんですけど、なんちがね、トータルの話で言うたら、こう現実的な本筋のストーリーに関しては、あんまりファンタジーじゃないというか、現実に沿ってるんですよね。なんかまあ僕たちのような40代で今まで仕事やってた人間が、
なるほど。
冒険も今までしてこなかったけど、実際そのカメラを追ってその25番目のネガを探すって、それを聞き出すためにそのカメラを追っかけることで、世界中いろんな人を旅して、妄想ばっかりしてた人間が、妄想しかできなかった人間が、実際本当に冒険みたいな感じを体験することで、その人が変わっていくみたいなね。
かっこいいや。
なってきて、すごい映像も音楽もすっごい良くて、その自然の映像とかも綺麗で、むちゃくちゃ最高に面白いなって思ったんですけど。
うん、けど。
いや、本当にもう100年までだと思うんですけど、一つ的だけね、僕ね、言いたいことがちょっとあってね。まあ、ワッツもそうですけど、ワッツ出身大阪じゃないですか、僕たちと一緒に、ね。
ね。
で、東京の方に仕事行ってますけど、なんていうかね、ワッツは大阪弁を愛してですね、未だに大阪弁を喋るじゃないですか、イントネーション。
いや、でもすっかり標準語で。
いや、イントネーションは標準語ではない、絶対ないと思うんですけど。いや、だからわかる、だから僕も関西弁っていうのは、誇りというか好きです、自分でも。気に入ってんですけど、この映画ね、主人公白人の男性なんですよね。
ほう。
めっちゃ関西弁なんですよ。吹き替えが。おかしくないかなと思ってね、聞いてて。
あ、そう。
でね、だからさっき言ったら妹さんとかお母さん出てくるんですよ。
うん。
標準語なんですよ。
あ、
まあ、まあ、そういう、まあ、なんか関係性の、オタクも世の中あると思うんですよ。そのなんか、お兄さんだけ別のとこに住んでて、別の。
どっちかというと、逆の方が良さそうやな。うん、主人公は標準語で、うん、妹とか、実家におる、たち、者、
うん、
たちが、大阪弁みたいな。うん、
これね。
とかの方が多そうやけどな。
うん、不自然でね。だから僕なんかこう、まあ、あるシーンで言ったら、こう、会社の方行くときに、
うん、
妹さんが来るわけですよ。うん、兄さん兄さんって言って、誕生日だよねって、このケーキあげるよとか、いきなりケーキくれんですけど、うん、で、いや、ケーキはええけど、お前、おかんのあのピアノ、引っ越し先のピアノ入れるのお前見たんかって言ったら、いや、私、今途中まで行ってたけど、もう大丈夫だと思って、オーディション行かないとダメなのって。いや、オーディションはいいけど、ピアノ頼むで、ほんまに。ほんま頼むでって。いや、わかった、兄さん、大丈夫だって。いや、ほんま頼む、お前頼むで、ほんまって。なんかそんなんなんですよ。なんか、不自然って、入り込めないです、本当に。しかも、だから白人の男性ですよ、すごい、なんかこう。
なるほどな。
なんでやろうと思って、いや、これさすがに、ほんで、だから、すごいいい映画の30分くらい僕入り込めなかった。これ気になって。
なるほど。
まあ、最後の時にはもう話とか、その、さっき言ったみたいに素晴らしいなと思ったんで、見たんですけど、もう、あんまりないんですけど、途中で僕自分、ね、レンタルだったんで、字幕に変えようかなっていうのが思うぐらいやったんですね。で、字幕でちょっと変えてみたら、別にその人、僕英語全然詳しくないから、ひょっとしてその人が田舎なまりの方言なのかなとか思ったりするんですけど、どう聞いてもなんか普通っぽいんですよ。で、後でこう調べると、声優ですよね。あの、ナインティナインの岡村隆史って。
え、あ、そうなんや。
なっててね。
で、
なんかね、だからこれ、僕、だからよくあるじゃないですか、ジブリの声優問題だとか、こう、なんか皆さんね、
はい。
スタジオとかよく見かけるがっかりだと、その本当のよく声プロの声優じゃなくて、タレントさんとか、ね、そういう女優さんとか、俳優さん使うのはとか言うんですけど、あんまり僕その、思わないというかそこまで気にならないタイプなんですけど、話に入り込まれへんかったらこれダメだろうっていうかね。だからこう、さっき言ったらそのカメラマン、デジタルカメラマンに途中でお会いするんですよね。
うん。
すっごい山の中を登っていった時に、だから、それ、ショーン・ペーンって方がやってるんですけど、俳優は。
おー、はい、はい。
めっちゃほんと渋い声の人が当てられてるんですよ。おい、どうした？俺の場所がよくわかったな、みたいな。
おー。
めっちゃ探したで、って。で、しかもなんかちょっとショーン・ペーンが聞き聞かせたところに、まあそれは言えないんですけどね、そのネガの話をするたときに、それあんまりやわ、やりすぎやわ、って。そうか。残念だ。みたいな、なんか、だから噛み合ってないですよ、
なんか。なんかこう、リスペクトがないな、その会話には。
で、岡村さんが、僕、下手くそとは思んないですけど、これ、岡村さんのせいでもなさそうな気がするんですよね、なんか。まあ言うたら。
ああ、なるほどね。
何なんだろうな、これって、なんかこう、思って。とりあえずこう。
そうなんや。
別に大阪弁にも構わないんですけど、
うん。
こう、映画に没頭できないっていうのはどういうことだって思って。
そうやなぁ。へぇ、そうなんや。
あれはぜひ見てほしいですね。なんか、あの、りょうさんの力説デビルマンの子供の演技と同じに匹敵するぐらいのなんか、入り込めなさが、僕は。 正直やって。
おぉ。ケガがそこまで言うってのは結構相当やね。
いや、違和感がね。いや、だからそれ大阪弁はものすごく自然な大阪弁なんですよ。僕が来てもリアルなね。ただ、だからこれに合ってるのかって言ったら、どこ、でも、ちょっと調べていくと、人生初めて一緒、声優かなんかで、チャレンジみたいな感じで、すごい一生懸命やったみたいなこと言ってて。
うん。
うん。だから岡村さんって僕は気づかなかったんですよね。
へぇー。
ただ、こう、なんで関西弁なる主人公だけっていう、その必要であるさとかどうかもわかんなかったっていう。
なるほどね。
うん。だからその辺はね、も含めて、いやでもね、すごい映画、本当にすごい面白かったんで、僕何回も見たくなるなって思いましたね、これの映画は。ほんまに。
じゃあまあ、総合すると字幕で見ろっていうこと
で
ね。
あもう字幕で一回見たんですよ、僕ね。うん。すっごい良かったです。でも、吹き替えもちょっと慣れてきたっていうのが。
これはこれでみたいな。
いや、これはこれでじゃないですけどね、なんかね、なんだ、なんか、ホットペッパーの CM 覚えてます？なんかこう、よく。
ああ、知って覚えてる。
普通の、真面目っていうか普通のシリアスな映画に無理やりを関西弁合わせてちょっとコミカルにするっていう。
うんうんうん、
あれに近いんですよね、ノリが。だから。
このライフって映画は何コメディなのジャンルで言うと。
あ、一応コメディもだからそう言って妄想が入ってるんでね。
なるほどね。
見ると、叙情詩的コメディドラマファンタジー映画って書いてますね。なんかあの、ウィキペディアスのあれによると。わかりにくいですけど。
へぇー、じゃあ一応コメディか。
まあ、コメディでもますけど、まあ、僕はなんかその、普通になんか、本当になんかこう、その25番目の根が何映ってんだっていうのも気になるし、実際にそれ見つかるのかっていうのもありますし、その主人公が外の世界に行って、本当になんかこう、すごいね、楽しいというか、大人の冒険ですね。だから、その子供のファンタジーのようなすごいことが起こるっていうよりも、大人のスタンドバイミーというかね、なんかこう、違う世界を覗いたりとか、そういうので、
なるほど、
人生っていうのがこう、本当になんかいいっていうかね。これ、なんか、なんていうかね、口で言ってもというよりも、なんかこう映像とか音楽とか、実際それをこう、見ていただくと、
うん、
なんかこう、うん、体感するのがこう、いいかなっていうか、そういう感じのなんか本当に、うん。で、だからそう言ってこう、コメディとか、なんか、ファンタジー的なね、その妄想とかあったりはするんですけど、うん、メインのストーリー、要は現実社会ですよね。現実的なところで言うと、そこまでなんか、映画的な、いわゆるその、展開。
ファンタジー要素はあまりなくて。
よりも、まあ、シリアスというか、まあまあ、現実に沿ってる感じなんで、なんかこう、それも、あまりなんかすごい、なんか、びっくりしたのは、なんかこう、感動的な、こう、映画的な展開というよりも、うん、なんか、現実でもありそうな、なんか僕らにも、こう、感じにできるような感じがあったりとかね。うん。そういうのがあって、なんかこう、あれですね、ストーリーを説明したいというよりも、こう、なんか見てほしいなって感じが単純にするような映画で、まあ、吹き替えで見るのはちょっとチャレンジあるかなっていう感じは。
でも、怖いもの見たさで、ある意味興味がある。
あ、それは絶対、ちょっと一度その、借りたら、まあ、吹き替えも見てほしいです。
なるほど。
うん。いや、本当にそういう映
画。ライフなぁ。そうやな。セッションとライフやったら、まず最初にライフを見た方が。
まあまあ、ライフは
いろんな意味で面白そう。
あ、セッションはね、なんかね、このりょうさんの、なんかこの、なんかこう、奥歯をちょっと物挟んでるような感じのね。
感じする、ね。
がね、気にはすごいなりますよね。ある意味。
いや、でもね、多分ね、もう俺がフルボッコになる。
ね、最高じゃないか、これって。
多分フルボッコになると思うんで。
あ、そうなの。あ、それはそれ
で。的にはまあ見てほしいな。
あ、それはそれで、あ、僕はこう感じたよというふうに聞いたら、また、うん、あ、なるほどな。
まあ、僕だけは、まあ、まあ、そうだっただけで、お前何言っとんねんっていう状態になると思う。
まあ、それやったら逆に言ったら、まあ、すごい面白いか、まあ、評価が高いってだけに、まあ、いろんな人が面白いって思ってる映画とかだったら、いいですよね、とかね、それ。
うん。
まあ、どう、まあ、そのライフにしても。
まあね。いや、だからそのライフにしても吹き替えも最高やんっていう人もおるかもしれないね。ちょっとわかんないですね。その辺はね。
そうそうそう。
まあそれも人それぞれなんで、ぜひね、見ていただきたいなって思うんですけど。
なるほど。
普通に生きて、普通に大人になって、普通に死ぬつもり。
あなたの望む普通なんてない。いや、なかったわ。
お前たちの言う終わりというのもお前たちの勝手な解釈だ。私からすればこれは始まりだ。
あなたのもの、あなた自身の世界よ。
愛されたいと願う人の夢は愛し合うことをすることができず、夢から得たいと願う人の夢が作り出して消えるマノブレッドストーリ
ー。ボーカリストのテーマ、ブレイブストーリー。 iTunes ストア、Amazon MP3 で発売中。
ついてはあれですね、怖すぎ、こうずっと押してますけど、最終章ですよ。
行ってきた。
ついに行ってきたと。いや、まあ行ってきたんですけどね。まあちょっと内容に関してはちょっと今回ね、内容はちょっとまあ今もやってますし、まだ最近なことなんで、ちょっとまあまあ話すのはもうちょっとうーんっていう感じにしようと思うんですけど、まあ実際ね、舞台挨拶の日、まあそれがね4月の24日と、まあ、こう収録日がね25日ということなんで、昨日ですよ僕行ってきたんですけど、まあその前にまずこれチケット自体が取れるのかって話あったじゃないですか、ワッツさん。
うん。あとね、
結局ね3日前に、
うん、
からあのインターネットで予約ができるってことだったんですけど、まあ、僕はね久しぶりにねまるでライブとかを昔撮ろうとした時のようにもう12時スタンバイ、10分前からちょうどパソコンの前にいてですね、ちょっとウォーミングアップしながら12時ジャストになった瞬間にこう入ったんですけど、サーバー機はいっぱいですと、ただ今混み合ってますと、マジか
やるな。
でまあもうそれを何回かやってるんですけど一向に繋がらないですよ。まあ、10分過ぎたぐらいからね、やばいな、これと。ちょっと思い出しまして。
うん。
で、やり続けたら、繋がったんですよね。だまあ、その、座席の場所を選ぶみたいな画面まで行くんですよね。
うん。
で、それで、ここって選ぶと、混み合ってます。振り出しに戻るみたいなね。
あ、振り出しに戻るの？
振り出しに戻ってもう一回かって言って、んなまた繋がってませんみたいなね。マジかって思いながら、結局これ、20分か25分くらいまでそうなったんですよ。
マジか。
あ、もう終わったなと。もう終わりましたねって思って、そっか、一回繋がって、座席を指定するみたいなことをやると、うん、意外や意外というか3分の1くらいしか埋まってなかった。
ああ、そうなんや。
ただ単に多分サーバーかわかんないですけど、そこの線が細いのか。
なるほど。同時にみんなアクセスした
し。しすぎただけのことやったみたいで。
なるほど、なるほど。
いやいや、だからそれでなんとか取れたんで、とりあえずね、やっほーいみたいな感じで、喜んでたんですけど、なんかね、でもね、これ実際正直、劇場行くと、
うん、
多分110ぐらい俳優席なんですけど、まあ、ミニシアター系なんで、100人ぐらい入ってたと思うんですよね。
おー、いいですね。
ただね、先日行われたアップリンクさんだとか、今日本日、25日だったら多分名古屋のシネマスコーレさんかな、初日だと思うんですけど、舞台挨拶も今日やってるんですけど、
うん、
もう満席になってるんですよ、すでに。で大阪だけ埋まってないと。で、しかもなんかその、大阪のシネビルブール上、梅田さんってところなんですけど、それの最終日だったんですけど、それまでずっと1週間やってたんですよね。舞台挨拶もないですけど、最終やってたんですよ。
うん。
で、それもインターネットでこう見れるじゃないですか、席ね、取るってやったら。
うんうんうん。
3人とかね。
まして。
2人とかそんなばっかしだったんですよね。まあだから実際それは予約だけなんで、実際その日になったら何人か入られると思うんですけど、正直もう怖すぎ追っかけてきたファンからしたら、まあ実際僕らはもう本当に今年になってからしか知らなかったんで、あれですけど、現実ってやっぱお金払うってなったらね、ニコ生はすごいんですよ。本当に30万人と見たとかね。この前の1週間いろんなシリーズをずっとやると言っても、もう何万コメントとかね、普通にあったし、その、すごい人が見てたんですけど、実際お金で劇場ってなると、そうなんかと。
なる
厳しいなと思いながら、ほんで、白石監督のリツイートでもすごい面白いとか、いろんな、ね、いつもツイートしてたんですか、怖すぎ関係のリツイートをね。
うんうんうんうん。
で、中でも、なんか、 どこの劇場かわかんないですけど、今日は白石監督が来るというのに、3人しかいなかったって。観客が。で、そのうちに1人の方は、映画が終われた後帰ったので、監督と2人の、あの、ファンが囲むっていう3人だけの会みたいになりましたって。で、それを、まあ、リツイートして、白石監督は、ありがとうございましたって入ってたけど、
すごい。
いや、いや、そのね、やっぱり、監督の気持ちとかを考えると、またまた、まあ、もっと昔厳しかったかもしれないんで、そんな風なことは思ってないかもしれないんですけど、やっぱ現実って僕からすると、マジかって。なかなかやっぱ厳しい。まあもちろんニッチなジャンルやし、ホラーとかね。うん、あれなんですけど、なかなか厳しいなと、正直思いましたね。
なかなか世知辛いね。
世知辛いなと思って。ほんで、まあ僕らが言うのもおかしいですけどね。知らなかった人文在からしておもし、おかしいですけど、こう、もう一度見てファンになったからには、もったいないなってすごいね。思うんですよね。まあすごい面白いし、すごい監督だなって僕は思ってるんで。で、まあだから、せめてね、舞台挨拶来るときは、ま、万葉霊に大阪もなってほしいじゃないですか。
こう。そうだね。
うん、まあそれがでも実際は、まあ、ちょっと10人満たないと、いう感じだったんですけど、でまあ、ほんで、僕は行ってきたんですけど、うん、あの、スカイビルってわかりますかね、ワッツさん。
あ、わかるわかる。テトリスのブロックみたいな形ですよ。
ブロックかな。
ビルが2本立って上で繋がってる。
上で繋がってるんですよね。そうそうそう、ね、上空中庭園っていう感じになってるんですけど。なんか最近ね、ここ何年かあの外国の旅行、うん、日本旅行のガイドブックとかにね、世界で行くべき建物のベスト5とかね、入ってるんですよね、なんか。
おー、そう。
すっごいあの建物との間に。なんで急に外国人がすごい増えたっていう、なんかここ何年かに。スカイビル復活してるぞ、みたいな感じなんですけど。いや、まあまあ、そういうところで行われたんですけど、
うんうん、
そこの中に劇場が入ってるんですよね、その、シネリーブル梅田さんっていうところなんですけど、まあ、行ったらその、なんていうんですか、チラシとかもあるんですけど、僕、うん、映画にそこまで詳しくないんで、シネコンとかでしか見ないぐらいなんで、そういう対策とかね、うんうん、じゃないと、あれなんですけど、全然だからもう、あ、知らないような、すごい映画がいっぱいあるなって思いながら、見てて、で、まあ、チケットもね、さっきも発見してて早めについてね。
うんうん、
ただもなんか、こう、ちょっと、自分なんかテンションすごく高くなって、もうスカイビル、まあ、あの、ワッツさん見てないからちょっとわかんないですけど、その、怖すぎにはちょっとスカイツリーがちょっと象徴的に出てくるし、あるんですよ、結構。スカイツリーはなんかこう、いわゆる、霊とかのね、なんかこう、集まる道のコーナーみたいなのがあったりするんで、それにちょっとなぞらえて、スカイビルもとか言いながら、これ、下から意味をなく激写したりとか、いろんなとこ激写してたりして、シネビルも、ブリさんのとことかを激写したり、チラス激写したりしてたら、配信やペーパー状態ですよ。激写しまくってたら、なんか横にカップルが来てね、
うん、
怖すぎも含まれた、こう、いろんなラインナップを今日、本日のみたいなとこに、こう、歩いて見に来てね、こんなとこ映画館あるんだって言ってて、うん、で、僕はこう、怖すぎを写真撮りながら、こう、迷子で聞いてたら、どれもこれもこんなんありえないよなって。なんだと思うとか思いながらね。去っていきましたけど。まあまあ実際そうなんやろうなって知らなかったなって思いながら。
なるほどね。
ほんでね、実際ワッツさんは言ってないですけど、まあ前回の屋根裏部屋も聞いてくれたわけですよ。最後、工藤 D がすごいことになるっていう話をしたね。で、監督がやっぱりね、その今度、まさに死ね、大阪に持っていくためのパンフレット、
うん、
を製本しながら、製本って何て言うの、製本ってか、その、あの、製本じゃないな、わからないですけど、あの、横挟むのあるじゃないですか、こう。
キュッと。
あれ何て言っていいんかわかんないですけど。
あの、あれよね、だから新聞にチラシを挟むような感じ。
いや、というか、
作業ってこと？
あの、冊子状にするっていうかね、紙を冊子状にするために横になんかこう、テープじゃないですけど、こう。
ああ。
何て言ったんですか、あれって。
なんつうの背の部分になんか。
あ、そうそう、そう、そういうやつ、そうです、そうです。あの作業しながら聞かせていただきましたとかで屋根裏部屋をって言ってて。相変わらず報告してくれるし、しかも、監督自らこれやってんよ、夜鍋で、みたいなね。
夜鍋屋で、ほんまに。
いや、これ。しかもね、だから、まあ、それが、要はだから普通のその映画館のような写真がすごいあるごついパンフレットじゃないわけですよ。だいたい7、800件ぐらいするじゃないですか、パンフレットって。なんかあんな。
今はするね。
この小遊びのやつは白黒ですよ。白黒ですけど、小さい字がすっごい書いてる、いや、文字数がとんでもなくあるんですよね。
おお。
200円ですよ、200円。
素晴らしいね。
うん、一応ね、千里解決会ファイル小遊び最終章の非公式報告書って名前なんですけど。
おお、いいですね。
白黒ですけど、本当に内容すごい濃くて詰まっててね。
うん。
これ、まあ、1ページから、メーカーの見ところで、もちろんね、お金の買う商品なんで、中身言えないですけど、
うん、
要はこのファイル1からファイル、ね、ずっと今までやってる最終章までのね、いろんな話をこう書いてるんですけど、はじめのところに書いてるのがね、
うん、
なんかこの現在渋谷のアップリングの公開初日の前の晩というか、その初日の早朝ですよ、今って書いてね。2時40分で、ちなみにまだこれから書きます、書き始めるのですって。すごいライブ感って。しかもそれをアップリンクで売られてますからね、その日に。
すげえ。
すさまじいなって思いながら。これ、こんな濃い内容のやつがあったんですけど、まあそれをゲットしてですね。
うん。それいいな。
で、まずは言ってたけど、屋根裏ツアーって言ってたでしょ。
うん。
まあ要は僕と小遊びは一緒に見に行きませんかと、リスナーの方でね。
うんうん、
それも結局はでも、正直、声かけしたのが、劇場の時間が分かってからなんですよね。8時からだったんですよ。で、8時から映画があって、その後舞台挨拶があると。そして、サインとかしてくださったり、写真を撮る時間があったりとかするっていうことなんで、結局終電までそんな時間がないから、できるかどうか分かんないですけど、やりましょうみたいな企画だったんで、で、さっき言ったでしょ、こう、100人のうちの何分の1しか3日前でも満たない状態で、その中の何十人の中に屋根裏部屋を聞いてる人なんかいるのかって感じじゃないですか。しかもその、
ね、
聞いてて怖すぎ興味あっても、その日、金曜日の夜に行ける人何人おんねんって感じでしょ、大阪に。
しかも大阪やな。
でもね、3人ほどの強者が集まってくれたんですよね。
おやおやおやおやおやおや。
奇跡ってこう言いながらね。
すごい。
まあその日の方 と合流しましてですね、屋根裏ツアー。で、まあまあ、映画を見て、この内容はちょっと言えないですけど、まあ、むちゃくちゃ面白かったんですよね、これ。またちょっと時間がね、多少空いたりとかしたら、話したいなとか、ある程度思ったりするんですけど、その後舞台挨拶があるんですけど、舞台挨拶もね、なんていうんですかね、こう、普通のなんかイメージで言うと、まあ、例えば工藤で言ったら、工藤ディレクター役の大阪です、みたいな感じになるのかなと思ったら、工藤Dのキャラのままでやるっていうね。白石監督も田代カメラマンって設定でずっとやるっていう。これがね、正直ね、前ね、ワッツさんで話したじゃないですか。一個前まで話を、したでしょ、史上最強の劇場版まで。
したね。
したんで、僕そっから、他のね、白石監督が出られてるポッドキャスト。この、要は怖すぎのことを話されてるポッドキャストとか、DVD に怖すぎ通信とかあるんですよね。監督が喋られてる、おまけ映像みたいなとか、オーディオコメンタリーとかも、最初に来てしまうと僕すぐ影響されるんで、屋根裏部屋でもう、自分の思ったままの感想言ってから全部見ようと思ったのを、僕は見たんですよね。見たり聞いたりとかしたら、監督のトークがすっごい面白くて、僕の足元に及ばない僕はって言われた。
そうなんや。
すごいなって思いながら。だから舞台挨拶もむちゃくちゃ面白かったですよ、トークが。工藤Dも掛け合いがね。で、まあ、市川さん役の久保山さんも、もう、なんていうんですかね、その市川さん役になりきってるんで、まあ、クールとかいうか、ね、ツッコミ役みたいな感じでね。やめてください、工藤さんみたいな感じの。で、これがすっごい面白くて。で、その、トークもひとしきり結構あった中、たっぷりと。あった中、うん、その後なんか、久保山さんだと思うんですけど、その、色紙にね、
うん、
今までのこう、なんていうの、ファイル1からずっとのね、口先女とかのデフォルメ者絵とかね、カッパとかね、
うん、
その全部の敵の絵とかをやったり、うにょうにょって、ジオングとかいろいろ描きながら、真ん中に3人がギャーみたいになってるのをこう、可愛い感じで描いてるのを10枚ぐらい全部描いて、ほんで、工藤Dが色塗ったりして、それをじゃんけん大会でね、奪い合うって。
なんでもできんねやな。すごい人やな。
そうそう、すごいですよ。で、それ、なんかね、工藤Dは最初、俺だからやっぱりパンチばっかりで空ばっかり出すかもしんないからなっていうのを僕信用して、最初パー出したら負けましたけどね、これ。てかもう、 一発で決まらなかったんで、三回ぐらいチャンスあったんですよ、じゃんけん。もう一回敗者復活みたいなの。滑って一回戦で負けるっていう、この僕、実力のなさだったんですけど。いや、まあまあ、それがあって、その後ですよ。うん、全部が終わってから、皆さん出て、こう、写真を、サインをしてくださって、まあ、数が多いんで一人一つだけですよっていうのがあったんですけど、サインしてくださって、皆さんと写真撮影するっていう、をやるんですけど、なかなか僕ら最後の方だったんですよ。本当にもうなんか、100人おったら90番目ぐらいだったんですね。絶対進まないっていう。
うん。
見たら、すごいこう、なんていうかな、フレンドリーに話されたり、写真のポーズも、いろんなポーズして撮ってるんですよね。まあ、写真自体は1枚やと思うんですけど、うん、だからむっちゃくちゃファンサービスっていうかね。
さすがですな
ぁ。で、バーッと並んでたんじゃないですか。ほんならこう、いよいよ、いよいよですよ。この屋根裏部屋でもこう言うたらツイッターやりとりしてて、お会いできるの楽しみですって言って。まあ、工藤 D も、楽しみですみたいなこと言ってくださってて。
ほう。
ありがたいなと思ってて。ほんならまあ、リスナーの方一人がね、ペガの屋根裏部屋っていうのを聞いて、聞きました。来ましたって言ったら。あ、ペガさんっていうふうに言う話してて、言ったらね、もうこのタイミングで行くしかないと思って、で僕もバーって行って、ペガですって言ったら、三人ともに、あ、ペガさんですかって言われたら、なんかこう、ものすごく違和感ありましたよね、こう、なんか。舞台映画で出てる、こう、人がなんかペガさんっていうのに関しては。
すごいやー。
いや、いや、いや、すごい嬉しかったんですけど、ただね、人見知り発動して、サインしてくれたって時に、無言で僕ずっと立って見ている。いや、なんかいろいろ会うまで、これも話して、あれも話して、聞きたいなとかね。まあ、一番言いたかったのは、要は、こう、なんていうんですかね、SNS に Twitter とかでもありがとうございますとかね、作品自体をこう作ってもらってありがたいっていうか、僕は、いや、幸せな時間とか楽しませていただいてるじゃないですか。それだからそれを伝えたい、伝えてるんですけど、直接言葉で言いたいなっていうのは、それはもう最低限でも言おうと思ってたんですよ、僕の中で。言いたい。
なるほど、なるほど。
それすら忘れてたんですよ。じーっと見てて。
ただのファンやな。
ただのファンだったんですよね。あれはね、ちょっと、まあ、後ろも使えてるとかもあるし、なんかあんまり何も言えないなってもあったんですけど、そんなに。
うんうんうん、
ただ、まあ、工藤 D の方から、いつもありがとうございますって話してくださってみたいなこと言ってくださったんで、いや、もう適当なことばっかり言って、本当に申し訳ないですっていうことを言ったら、とんでもないですよっていう、言ってフォローしてくださって、しかもサインは一応、だからサインも、1か、AD 市川美穂とかね、工藤陳とかそのキャラクターの名前を書いてくれるんですよ。
おー、なるほど、なるほど。
白石監督は、ペガさんへって別に書いてくれて、白石浩二って。なんか田代カメラマンと白石監督の、名前が両方載ってるっていうのをこう書いてくださって、いや、めっちゃありがたいなと思って。
いや
もうでもね、何も喋られんかったなと思ったけど、せめてこう写真撮影だけなんと思って、工藤 D に、大迫さんにね、大迫さん、僕殴られたいんですけどって言ったら、いいですよって言われて
。それが話せる。なんで普通の時話されへんやろ。
いや、だから、それは言おうかなと思ったら、写真の時にね、僕のカメラを、iPhone を渡し、じゃあ、映画館のスタッフのね、お姉さんがこう撮ってくれるんですけど、ほんで、工藤 D が僕にパンチをし、僕がギャーって顔をしながら、で、まあ、こう、皆さん他のリスナーのね、その柳生ツアーの方と全員撮ったんですけど、パシって撮った瞬間にね、すごい曇った顔してるんですよ、そのなんかあの女性が。あのスタッフが。
ほう。
で、って言って僕の方寄ってきて、パッて見たら、まさかのストレージいっぱいって。写真がいっぱいしか撮れませんって。
美味しいな、どこまでも。
来ましたよ、これ何かの呪いかってこう。思わずね、思いましたけど、動画でもこれ、お調子乗って林やペーパー状態で激写しまくってたから。
ああ、なるほどね。
それでいっぱいになってたんですよ。そういう、その、一歩手前の写真までそんななかったんですけど。で、まあ、水の肩に借りて、もう一回撮ってもらうっていう、
な
んかもう。
なるほど。
やってしまったんですけど。いや、だからね、まあ、本当に言いたいことも言えなかったっていう感じで。
ほう。
去って知ってしまったという。
いやー。
ただね、
そうか、そうか、そうか。
ただね、まあ僕はそうですけど、やっぱ僕以外のファンの方いいじゃないですかね。もうこう、全員同じようにね、こう、なんていうんですかね、距離近くて。で、一番良かったのは、その映画の内容は言えないですけど、 僕ってそのシネコンとかに行くと、それこそなんかちょっと面白いシーンがあっても、なんか我慢したり、するじゃないですか。要はアメリカ人の方はなんか要はなんかこう、はっはっはーって拍手したりしてるとかね。
ああ。
聞くじゃないですか。ね、でも日本人で、まあわかんないですよ。僕の周りだかもしれないですけど、普通のシネコンに行くと、まあみんな基本的に黙って見てるわけですよ。
うんうんうん。
それがあんだけ怖すぎ好きだけが来てるっていうのがあれば、もう、工藤 D が何か言ったりとかするために、大爆笑に手叩いてみんな。映画が一体化してるんですよ。
いいね、ああ、意外な。
いや、あんな風に映画見れるのってすごい面白かったですね。やっぱみんなこう、みんな同じのが好きで。で、
なるほど。
最後みんな拍手っていう。で怖すぎだからこれでね、終了なわけですよ。うん、最終章。
ほう。
エンディング的には。ほんで、もうみんな拍手で、わ、怖すぎ終わったなって、寂しいなって思ってたら、最後終わったら、2015年、超怖すぎ。これがね、まあ、
すごい。
実はね、ツイッター上ではちょっとやっぱもうネタバレ食らってたわけですよ。
あ、そう
みんなだって怖すぎ終わってしまうからとかいうのずっと、その、アップリングス始まるまでもやったら言ってたのに、終わった瞬間に、それを言わなくなったんですよね。うんでもそれも言わなくなったのはあれですけど、誰もその超怖すぎを話をしてなかったんですけど、
うんうん、
アップリングさんが終わっ、何日か終わった後に、白石監督があれのことを言っていいですよって言われて、瞬間に皆さん言い出したんですよね。だからこう、なんていうんですかね。約束すらみんな守ってたんですよ。ちゃんと誰も何も言わずに。いやそれもすごいなと思ったんですけど、どっかから漏れるんかなと思ったら。でも、それはやっぱしね、実際ね、屋根裏部屋の、ツアーに来て来られた方、関東から来られた方一人いてたんですけど、わざわざ。うん、その方は、アップリンクにも行ってたっていう、怖すぎ。
すごいね。
それを聞くとね、その初日の感じはすごかったみたいですよ。それやっぱそれ出てきた瞬間、大爆笑で、わーって。それで大阪ちょっと負けてるなって思って、ちょっと残念。それはね、ちょっとは、もっと頑張らなかったなって感じがしました。
超怖すぎるときは、こっちに来るべきやな。関東に。
いやー、行きたいけど、やっぱでも大阪も盛り上がってほしいなっていうのもあるから、ちょっと難しいですけどね。ただまあね、やっぱ初日とか最初に見るっていうのはすごいなって思うんですけど。いや、だからとにかくね、そういう、なんかこう、一体感とか距離感とかね。なんかこう、いや、作ってる出演者の人もそうですし、ファンもそうですし、うん、みんな怖すぎ以外がすごく感じたんですよ。ああいうのでなかなか体験ないなって。
なるほど。
で、まあ、工藤 D にはやっぱし、そのツイッター後でね、もう思うことも全然言えませんでしたってことを言ったら、工藤 D は、まあ、こうやって番組をやっていただいて聞いて、そういうので、ツイートもやり、お互いやり始めて、実際お会いできたことがこんなに素晴らしいというか、嬉しいっていうような感じで返信くださってね。
おぉ。
ありがたいなっていうか、嬉しいなって。まあ、なんか、とりあえずね、その後に、結局時間的にはもう終電まで1時間もない状態だったんで、本当はもうその勢いでちょっと収録しようかなっていう計画もあったんですよ、その、見終わったファンの方と。でもそれもちょっともうできずに。まあ、ただまあ、なんていうか、ちょっと喋れるところで、内容をね、あそこ面白かったな、ここ面白かったなって、シリーズでもこれ面白かったな、こうなってほしいなっていう怖すぎトークをひたすら終電ギリギリまでして、解散という。まあ、最高な感じでしたけどね。
いいね。
まあ、よかったですよ。いや、でも意外とね、やっぱし逆にね、離れてて、東京もそんなんとかも全然行けないよと。でも、楽しんできてくださいねとか言ってくださる方がいっぱいリスナーの方で、ツイッター上でおられて。
お
ー。ありがたいなって思って、ただね、その怖すぎの話期待しますよって言ってくださった方がいっぱいいてたにも関わらず、直接会った時は、直立不動で棒立ちんっていう、ポンコツフリー吐きっていうね。まあ、なんかね、だって100人全員にサインして写真撮ったりこうしてると、疲れてくるじゃないですか、どうしても、皆さんね。そういうのもこう、
そうだね、
ちょっと、私大変やろなっていうのもあって、なんかこう、まあ、それは言い訳かな。やっぱりこう人見知り発動が良くなかったかなって感じはするんですけど。まあまあでも最低限度のことだけね、まあ、ありがとうぐらいは言え、ございましたと言いたかったんですけど、まあ出た言葉は殴られたいんですよっ ていう。そういう感じなんですよね。
なるほど。
いや、まあまあだからね。ちょっとね、ワッツさんは知らないかもしれないけど、臨時企画として、前回の屋根裏部屋と今回間一個挟んでるんですよ。なんか、別のやつが入ってて、音源が。屋根裏部屋じゃないんですけど、まあ屋根裏部屋のもちろんここの番組で配信せず、それが、まあ、怖すぎをみんなで見よう企画と言って、カレードザッキーっていうポッドキャストのから川崎さんと鍋さんと、で、僕とですね、DVD によくオーディオコメンタリーって入ってるじゃないですか、監督とかの。そういう感じで、ね、ポッドキャストで僕らが見てるんですよね。それだから、1、2、3で入って、実際の映画を再生していただくと、その映画を見ながら僕らの同時にその音声が流れると。そういうポッドキャスト。そういう方針で、まあ、一緒に映画見ようって。一度見た方は、より、このシーンがいいねとか僕たちが言ってるんで。まあ、それを楽しめるような音源を。これがね、まあ、今、ファイル1の口先女、捕獲作戦の分だけ上がってますけど、まあ、徐々にね。まあ、今月中に最初やろうと思うんですけど、それはもうとても無理なんで、たまに挟んでいく形になっていくと思うんで、これもま、やっていきます、
ね。なるほど。
まあ、だから、ジングルが、オープニングがね、昔の、プシューンってティンティリってなんかなるような、屋根裏のジングルなんで、笹山さんの曲がかかってる頃、基本的にはこういうの、形式の時はもう本編なんで、ラジオなんですけど、あのプッシュオンでなってる時は、もう始まった瞬間に、あ、これはオーディオコメンタリーのやつなんで、っていうことで、まあ、ラジオではないと思っていただければ、もう DVD とかなかったらね、どっちみち耳だけで聞くのは難しいと思うんで、切っていただいて、という感じでラジオじゃないなと思って止めていただくのでいいと思うんで、まあ、ただね、怖すぎには、怖すぎファンはすごいコアな方がいるんで、実際なんか、聞きましたよオーディオコメンタリーの回って言って、脳内再生でっていう人いましたよ。
なるほどな。
まあ、ワッツさんとかでも、どうやらワッツさんで言ったら何かな、何回も見てる映画といえば。
アポロ13やな。
あ、アポロ13やったらわかるでしょうね。多分こう、誰かコメントしてても、ここのケビン・ベーコン、ここがとかね。
そう
このシーンが切ないよなとか、こうピンチがハラハラするなとかって。
まあ、なるほどね。
そういうのがね、普通だったらまあ映画見ないと多分、映画見てたらそのスムーズにわかるんですけど、脳内再生の方がいるっていう、怖すぎに感じた強者がいるなって感じがするんですけど、まあそういうのもやってますんで、もうぜひよろしければという。
なるほどね。いいね。
まあだからね、実際もうよりファンになりましたし、この最終回、最終章を見て映画的にも、すっごい作品だと思うし、また僕の想像の遥か上行きましたからね。
おぉ。
いや、多分超怖すぎになるの。だから言ってたんですよ。インフレしていっててどんななるんだって。
ああ、そうやな。
言うたらだいたい、こう、風呂敷が広がっていけば広がっていくほど世界観も広がっていって、作るのは難しくなるんじゃないですか、うん、新しくね。
そうやな。
それをどうやってこの超怖すぎに持っていくかっていうのを、見事にスコーンと繋げてるのを見たときに、
うん。
すごいなって、本当に。いや、本当にすごいなと思います。
想像がつかんな。
うん、なのでね、いや、これに関しては本当にやっぱもうシリーズ通して最後、なんかね、わかんないですけど、怖すぎのファンの方っていうか、怖すぎのみんな好きな方のために作られたんじゃ、まあそういうわけじゃないかもわからないですけど、すごいファンサービスのある映画というかね、白石監督の映画の。いうような感じがすごいして、いやー、ほんとすごいと思いますよ、これは。っていう。
なるほどね。
まあ、これはでも言えない、今言えないっていう感じ。もう言いたい言えないっていう感じの感じです。ぜひね、ワッツも見ていただきたいなと。
わかりました。まあ、俺、まず、怖すぎシリーズの一作目から見ていかなか
った。一作目見ていただいて、うん、まあ、そっから、もしね、面白いと思ったら二作三作と、借りていただければ。見ていただければと思うんですけど。あと、どう？あと、あ、でも時間的に結構いっぱいかな。またもや、ボーダーランズ2の話が。できない。
突然。
いやいや、これはね、ずっと、ボーダーランズ2の話。いや、だから確か番組では唐突なんですけど、実際こう、LINE 的な僕らやりとりしてるじゃないですか、こう。その度に多分ボーダーランズ2の話がしたいっていうのを多分去年から僕ずっと言ってると思うんですけど、こう一向に実現しないという。あ、でもなんか、りょうさんボーダーランズ2関係でなんかタイムリーな話題があるって言ってませんでした
か？いや、まあ。
それはその時の方がいいですか？
いや、僕も、いや、そういうわけじゃなくて、うん、 まあ僕もそうなんだけど、ワッツも。
うん。
ん？
だよね。
全然わかんないですよ。全然わかんないですよ。全然だよねって。なんかどういうことですかね。
もうゲッツしたよね。
あ、僕とできるってことですか？
あ、いや、残念ながらね、スチームではできないね。
何、プレス3でゲッツしたってことですか？その、ハンサム的なや
つ。3じゃないよ。
あ、4?4、
yes。
で、それ、っていうことは、あれじゃないですか、はい、いわゆる、仲間外れ的な。いやー、ここからボーダーランド2の話で、ちょっとだけするつもりだったんですけど、あまりにりょうさんと、まわちさんと、盛り上がってしまってですね、すっごい長い時間になってしまったんで、ちょっと、まあ、今回はね、完全にちょっとカットさせていただいて、で、まあ、この音源、ね、せっかくすごい盛り上がったので、次回の配信の方で流させていただきたいと思います。なので、今回はもうボーダーランド2の話はちょっとカットさせていただきます。では、続きどうぞ。これかなりオーバーしてて、これどうしようかなって思いながら今ね、こう編集をっていう感じになってきてるんですけど。
ああ、すごい時間だね。
うん。まあまあ。もう、締めさせてもらっても、いいですかね、これね。
いいじゃないですかね。
どういう感じになるかわかんない。
久しぶりだった
という。まあそうですよ。久しぶりで、やっぱりね、ぜひね、りょうさんに話していただきたいなっていうのは、それであったんでね、なるべくりょうさんのところカットしたくないなっていうのもあるんですけど、まあそれにしてもりょうさんも結構話していただいたんで、今回はちょっと。もう、
わからない映画の話とかも、うん、まあ申し訳ないんですけども、あったんで。
まあね、なんかね、怖すぎなんか見てるかよって言って。
いやいや、そんなことない。だからもう僕、話、横から聞いてた時点で怖すぎ、見たいなと思って。
おまじっすか？ちょっと見て、ぜひ見てください。
そうそう。だから、言ったら、まあ今、現在やってるものは別にして、
うん、
まあ、今やってるものを見に行ってもいいんだけど、うん、それを別にして、うん、初めから見たい。
あ、そうですね。ぜひ初めから見て、もしあったら、自分に合ったら、こう、どんどん見ていっていただきたいなと。
うん、こうそう。だから、そうなってきたら、あ、監督さんとペガはどんな話したのかな
って
。
確かに
そんな話も、ちょっと、まあ、知りたいというわけじゃないけども、うん、まあ、その、ラジオで言ってた部分以上に、うん、聞きたいなっていう、う
ん。いいじゃないですか。怖すぎ見ようぜって。
おやおやおや。
怖すぎ。だから、ワッツを、まあ、見とった。
いやいや、ワッツさんは多分、見る予定はしてて、実際も見る準備はできてっていう感じなんですけど、
まあこれが、再生ボタン押せば見れる。
見れるぐらいの状態になってる。そういう状態になってるまで、だからまあ、まあ言ったら、時間の問題。
すごい知りたいな、と思いながら、たぶんもう、ペガとワッツの話聞いたな。ほなもう、最新までずっと見たいな。
いや、もう最高やんってみんな見たっていう可能性はあるんです
けど。あ、まあ、それはちょっと僕見て
わかんないですけど、それは。
言えないんで、あれだけ。あれですけども、まあ、ちょっと見てみたいなっていう気にはなってる。
いいじゃないですか。
すごい。ちょっと楽しみにしてます。
まあ、そういう形で、とりあえず、恐ろしく。
そんな話、どうでもいい。
いや、恐ろしくちょっとオーバーしてて、これ編集どうしようかなっていう。とりあえず、それがちょっと、いう状態になってるんで。まあ、締めさせて、まあ、次回ね、もう喋り足らない分を、次回に、まあ、りょうさん、いけそうな感じなんで、したいなと。
あ、もう全然、もう、いつでもいいんで。5月中なら。
そう、やる気が全然違うな、5月中なら。なんですまあ、そういうわけで、
締めさせて。5月中なら、もう、いつでもゲームしてる。
いつでもゲーム、いつでも OK ってわけですね。
OK。
まあ、そういう形で締めさせていただきます。番組のご意見、ご感想などのメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベット小文字で、pegayaneura@gmail.com、pegayaneura@gmail.com 宛てでお願いいたします。今回の曲は笹山さんで、アルバム、灰の水曜日から、カーテンの向こうです。もう名曲なんで。ショートバージョンになってますので、フルバージョンは iTunes Store や Amazon MP3 で購入できます。佐山さん関連の新ジャンルはオンラインストアリビングオンザレコードで購入できます。オリジナルフルアルバムシャニクサイセカンドフルアルバムハイの水曜日絶賛発売中なのでよろしくお願いします。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
お疲れ様です。
表現地味たその真っ赤な純粋で流し込んだ歌が誰を騙す。カーテンの向こうに必死に押し込んだ心を取り戻さないように夢を見せるのが上手な覚えのいい言葉たちさ。悲しくなることばかりと聞こえのいいことばかりさ。めくらの僕には見えない流行り病によく似た歌が。カーテンの向こう側を見ない、君によく似合う。真っ赤な